FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの4章1節から3節。アブラハムは誇ることがあったでしょうかというタイトルで見ていきます。まずはじめに一緒に祈り、今日主の御言葉を聞けるように心を整えていきましょう。天の父なる神様、あなたの恵みと憐れみ感謝します。あなたの御言葉を通して私たちにあなたの愛の心をもっと表してください。今日私たちは心を開きあなたを信頼するので今日語ってください。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。パウロが神の恵みを通した救いの道、ローマの3章21節から31節で分かち合いました。そしてこの4章でパウロは旧約聖書からの2つの例を用いていきます。1つ目がアブラハム、ユダヤの国の父とされている人、それとダビデ王を例としていきます。パウロはアブラハムとダビデの例を用いて、神の御前で義とされることはいつも信仰によるものだということを教えています。パウロは3章の27節で誇ることについて話し始めました。信仰は誇りを排除する。誇りというのはプライドに根を持つものであって人間にとって大きな問題である。私もいろんな問題を考え直すときに、すべての、元というのがプライドや誇りに、たどり着くということを自分でも見えます。私たちの人間関係の中でも、神様との関係の中でも本当だと思います。パウロは続けてローマの4章の1節で、アブラハムはどうなの？アブラハムは何か誇ることがあったの？という質問をし始めていきます。ローマ4章1節から3節読んでいきましょう。それでは肉による私たちの父祖アブラハムは何を見出したと言えるでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうでありません。聖書は何と言ってますか？アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたとあります。黙想の質問。アブラハムは誇ることがありましたか？なぜなかったのですか？アブラハムはどのように神の御前で義とされましたか？一節でパウロがアブラハムは誇ることがありましたかという質問をします。アブラハムは人間的な自分の力で何か発見したのでしょうか？アブラハムは自分の力で救われる道を見つけたのでしょうか？もしアブラハムが行いによって義を受けているなら、アブラハムは誇ることがあります。しかしアブラハムは神の御前で誇ることができませんでした。なぜならアブラハムは信仰によって義と認められていたからです。行いによってではありません。アブラハムが自分の努力、また肉のうちに自分の力で何を学んだでしょうか。創世記の16章でアブラハムが神を手伝うということを試みます。アブラハムの妻サラが、主は私に子供をお与えになることを許さなかった、どうか私のしもべと寝てください。彼女を通して子孫が与えられるかもしれません。というふうに言って、アブラハムは妻の話に 提案に乗っていきました。アブラハムとサラは神様を自分たちの行いによって助けて、神様の約束を自分たちの行いで成し遂げることができるというふうに思っていました。創世記の16章ではハガルを通して、約束の子供を設けるというふうに思っていました。このような肉の働き、彼ら自身の力と知恵で神様の約束を成し遂げようとしていた。でもアブラハムが理解したのは、見つけたのは、彼の肉的な努力というのは神様の約束を実らせなかったし、神様の御心でもなかったということに気づきました。肉の努力というのが彼を義にしませんでした。かえって本当に大きな問題、家族にとってもアブラハムにとっても大きな問題になっていきました。私たちも多くの場合、神様を助けてやるみたいなことで自分の力、自分の知恵を使って何かしようとする時があります。このような努力というのは肉のものであって、神様に推薦されず、神様の御霊によって力を与えられていないものです。私たちの人間的な行いであって、自分の力に頼ったものです。パウロが2節で言ったことは、アブラハムはが行いによって義とされているなら、アブラハムは誇ることがあるというふうに言っていました。前回見ましたけど、私たちは神様が信仰を通して恵みにより救うことを選びになりました。私たちが自分の努力で、自分の力で義を可能だったら、私たちは自分のいただいた義、勝ち取った義を誇ることができます。でも神様はプライドも誇ることも嫌いです。誰も神様の御前で誇ってほしくない。私たちの信仰の父祖のアブラハムは誇ることが一つもありませんでした。私たちも同じように誇ることがありません。アブラハムは神の御前で義とされたのは行いによってですか、それとも信仰によってですか。また三章で見えるのが、聖書に書いてあるのが、アブラハムは神を信じて、その信仰が彼の義と加算された。これは創世記15章の6節に出てくる言葉です。神様がアブラハムに夜空の星を見せて、あなたの子孫もこのようになる。神様が言ったのは、アブラハムの子孫は数えきれないぐらいになるよ、星のようになるよというふうに約束されました。アブラハムが神様の約束を聞いたとき、彼は信じました。アブラハムは神の御前で義とされました。信仰によって神様を信頼し、神様の約束を信じたからです。アブラハムがユダヤ人の父であります。だからこの例がとっても大切なのです。アブラハムは信仰により義とされました。行いによってではなく、この答えがユダヤ主義の人たちに信仰のみにより救われていることを教えます。もし行いによってアブラハムが義とされているなら、誇ることがあります。神の御前には誇ることができない。アブラハムは神の御前で義とされているのは、自分の義を自分で得たからではないからです。アブラハムは神を信じて、その信仰が義と加算された。だから誇ることがない。立法主義好きな人います。なぜかというと、人は誇れること、自分のやったことに誇りたいという部分があるからです。 立法主義は私たちの考え方にも浸透してきてしまいます。理由は同じです。私たちが誇りたいからです。自分がやったことを誇りたい。もちろん私たちは声に出しては言わないかもしれない。うまくクリスチャン用語でごまかして誇るかもしれない。言葉が正しくても私たちの内なる動機がプライドであったり誇りたいということが多いです。誇ることというのは本当の誘惑です。悪魔もイエスを誘惑されました。悪魔はイエスに私を礼拝しなさい。礼拝したらすべての力と権威とこの世のすべてを与えるよというふうに誘惑しました。イエスが答えたのは聖書に書いてある通り、ただあなたの主だけをに使えなさいということを言いました。誇ることというのはプライドに根を置いているもので、自分を神の立ち位置に置くものです。私たちが誇る心を持っていると、私たちは神から離れて義を得ようとしています。私たちは十字架の恵みに頼らなくなってしまいます。誇ることというのは神様から離れ、神の恵みと憐れみから離れた道を歩んでしまいます。三節で書いてあるのが、聖書は何と言っていますか？アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められたとあります。これはどういう意味ですか？それが彼の義と認められた。アブラハムは信仰により義が加算され加えられていった。昔、もう何でも前になりますけど、銀行の通帳を見ました。そしたら、なぜか1000万口座に入っていました。間違いでした。でも、短い間私たちは1000万銀行の口座に入っていました。銀行に連絡をして、銀行は本当に正しき持ち主にお金を返せることを喜んでいました。福音の素晴らしいところというのは、神様がキリストの口座の預金を私たちの口座に入れてくれたことです。で、それが間違いじゃない。取り去られることはないものです。これが義人の意味です。私たちは法廷上を無罪と宣言され、神の目には義と認められ、まずそれは私たちの努力や行いによって義となったからではなく、イエスが私たちの受けるべき裁きを受けて、私たちの罪のために十字架でかかってくれたから、許してくれたからあるものです。私たちはこの義をキリストのやってくれたことによって受けます。私たちは誇ることがありません。アブラハムは神の御前でどのように義と認められましたか？この話は創世記の15章の1節から6節で見られます。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラハムに臨んだ。アブラハムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたへの報いは非常に大きい。アブラハムは言った。神、主よ、あなたは私に何をくださるのですか？私は子がないままで死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうか。さらにアブラハムは言った。ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらなかったので、私のしもべが私の後取りになるのでしょう。すると見よ、主の言葉が彼に臨んだ。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは 主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。神様はアブラハムを夜空を見るために連れ出し、子孫を約束され、大勢の子孫を約束されました。アブラハムは85歳であって子供がいなかったのに、神を信じた。神の約束を信じた。神様が言ったことをやるっていうふうに信じました。それがアブラハムが義と認められた理由です。アブラハムは信仰により義と認められました。行いによってではないことです。それはアブラハムが誇ることのできないためです。義というのはアブラハムに与えられたものです。自分で勝ち取ったものではなく、神様を信じたから得たものです。アブラハムは信仰により神の前で義とされました。この福音の中心的な真実を私たち理解しないといけません。私たちはイエスが私たちのためにやってくれたことを信じることによって救われます。私が何かやったから、行いによってではなく、自分が値するからではありません。エペソの2章の8節から9節ではこのようにこの真実を語っています。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためなのです。どのように信仰による義人のこのローマ4章の教えに私たちは応答していけばいいのでしょうか。まず私たちは本当に神様のキリストにある恵みの贈り物に感謝しないといけない。私たちの罪は許されます。私たちは義と見てくれます。私たちの罪は許され、洗われ、キリストの血によって流されました。イエスは私たちが受けるべき裁きを私たちの代わりに受けました。私たちが罪のために受けるべき裁きを受けてくれました。私たちはイエスの恵みによって救われています。ハレルヤ。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、あなたの偉大な愛感謝します。あなたが十字架で表してくれて与えてくれている恵み感謝します。私たちが罪に失われていたけど、あなたが私たちをわがなうために来てくださいました。私たちを恥から裁きから自由にしてくれたこと感謝します。何も誇ることがありません。十字架の前にへり下ってひざまずいてあなたに恵みを感謝するだけです。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。